What's up? いかがお過ごしでしょうか？プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、バムスデザイナー、レプリカチャンピオンベルトバイヤー、ベストオブシャリマシンこと MC イツでございます。はい、このねプロレスリングハイプ、今回が79回目でございます。はい、前回はね、東京市について、2回ね連続で語っていきました。はい、で今回もなんと女子プロのトークでございます。はい、でね、このスターダムって団体、まあ実際見に行ったんですよ。で両国大会に行きまして、両国までね足を運んで見に行ったわけなんですけど、このやっぱ最近ねこの都内に行く機会ももうすごい減っちゃって、まあサウナ行く時くらい行ったりするんですけど、こう一人でねこうふらっと行くことはあるにしろ、こう誰かに会うってことがね都内でなかったので、こうこの日ね久しぶりにお会いする方がいてすごい楽しみだったんですよ。まあその方というのがカテプロさんですね。カテプロのお二人、そして、以前からねこうお世話になっています、赤丸のよりきさん、はい、とこの日実はね大会が終わった後に赤丸でこう飲むことが決まってて、で久しぶりにねこうお会いしてお酒飲むのすごい楽しみだったんですよね。で赤丸といえばというかね、赤丸×全力スシューティングサーといえばでっかいね通称中澤マイケルビールっていうのがあるんですよ。何リットル入るのかちょっと分かんないですけど、超でっかいバケツみたいなねでっかいグラスのグラスがあって、そこに並々に継がれたねビールを以前出してくれたんですよ。でこのビールっていうのがホワイトベルグっていうね海外の美味しいビールで、もともと僕が好きなお酒なんですって話をしてて、じゃあってことで以前出してもらったんですよね。でこうやっぱ中澤マイケル好きなんですよ。でやっぱそのね好きな中澤マイケル日本にいた時にこう飲んでる写真を見て、うわすげえみたいな、俺も飲みてーってことで前回飲んだんですけど、いや量が多くてねすごい苦労して飲んだんです。でまあ今回は、一応ね、よりきさんがこのハイプと全力の方でこうやってたねあれの反省会というか懺悔のね意味を込めてこうプレゼントするよって言ってくれたので、この長さんもね一緒に赤羽に行ったわけですよ。はい、いやでもねすごい会自体はね楽しく、お酒を飲ませていただきましたね。やっぱり久しぶりだからさ話が尽きなくて、この話をつまみにやっぱお酒が進むわけですよ。やっぱでっかいね4リットルくらい入るウルトラ、ヒューガルデンじゃ足んなくてね、あとヒューガルデンのロゼっていうのをいただいて初めて飲んだんですけど、すごいそれが美味しくて、で普段長さんはねあんまお酒をそこまで飲まないんですけど、いや美味しい美味しいってたくさん飲んでましたね。なんか珍しいなと思って、なんか酔っ払うためにねお酒を飲むってくらいの人なんですよ。だけどあんだけ楽しいでこう美味しいって飲んでて、そうお酒っていいんだぜってなんかすごい思いましたね。はい、言わないですけど。いや楽しかったですね。いやカテプロさんよりきさん本当にありがとうございました。はい、でこの日そう両国に行ったんだけど、実はね長さんと一緒にスターダム見に行ったわけじゃないんですよ。実はね僕の父親もすごいプロレス好きで、で以前ね一緒にスターダム見に行ったんですよ。でやっぱスターダム面白いなってことで、まあ、また行こうってことで今回行くことが決まったと。でせっかくなんか両国行くし、で両国に新しいこうサウナがねできたって聞いて行こうかなと思ったんですけど、まあちょっと時間がねその日昼興行だったっていうのもあり、まああとねお昼ご飯食べてから行きたいしとか思ったら時間がなかっ ったんですよね。ではちょっと断念して、で後々で見たら値段も2500円ぐらいして、あちょっと高いなっていうね。やっぱこうあまりお金がねない身分の私としてはちょっと痛手だなっていう。だったらなんか他のね錦糸町のいいサウナ行った方がいいかなとか思って、こう泣く泣く我慢し、なんかね中華料理屋の、なんだろうな、中国人が作ってるラーメン屋さんみたいな、わかります、日本のあの感じじゃない中華料理っぽいラーメン屋さんがあって、入ったんですよね。そこのスタミナラーメンっていうね、なんだろうな、ニラ野菜炒めのラーメンみたいなのがすごい美味しかったんですよね。うん、やっぱ両国ってやっぱいいお店いっぱいあるんですよね。うん、だからまたなんかこうね、プロレス見に行く前に昼ご飯食べて夜お酒飲んでっていうのをやりたいなってね、こう街をフラッとするだけでもこう思いましたね。はい、いやではプロレスの試合の方に行こうかなと思うんですけど、もうぶっちゃけさ、こうサウナ行って飯食ってたら第一試合これ絶対間に合わなかったんですよ。いや本当危ねえと思って、これ第一試合結構面白くて、これあのフューチャーオブスターダムってあの、若手のねタイトルマッチだったんですけど、このハナンっていう選手が今チャンピオンで、桜井舞選手が今回チャレンジャーで出てて、この桜井舞選手が最近どんなデルモンドに入ったと、うん、いうような感じすごい良かったんですよ試合も。でこのハナン選手はね、この以前行った両国大会でベルトを取っ、ベルト取ったんじゃないの、まあ防衛戦があって、あ取ったのか、そうそうベルト取ってすごいなんか良かったんですよ。でなんかこの、まあ、コスチュームもなんだけどすごいキラキラしてるね、選手でなんか応援したくなるんですよ。でしかもこれの前の日、この妹のなんだっけ、リナンかを破って防衛してるんですよね。なんかすごい推しポイントがいっぱいあって、こういいなっていう選手なんですけど、いやこの試合まあ、YouTube でも配信をしてて、まあ間に合うからなとか思ってた自分をね、本当に何を考えてるんだって話なんですけど、苦しめたいですね。はい、前日もね、こう2大会連続の両国だったんだけども、1日目はその第1試合のやつ試合だけ、YouTube で事前チェックして見に行ったんですよ。で試合も結構面白くて、桜井選手がねこう攻め立てるシーンもあるんだけども、このなんだろうな、耐えながらもこうペースは譲らない感じが、なんか王者っぷりをねちょっとなんかこう醸し出してて、以前見た時よりも明らかに成長してるんですよ。でなんかそういう成長が見れるとやっぱなんかこう嬉しいじゃないですか。でその空気をさ会場で味わえるっていう、あなんかもう第一試合からなんかプロレス見に行ってよかったって、この幸せな成分をねたくさん味わわせていただいた試合だったんですよね。うん、このビッグブーツがね、この桜井選手はすごい得意なんだけど、この食らってもねこうどんどん前にこう行って、で、得意の蹴りだったりとか、あとは、フェイマサー、技のチョイスもいいんだけどね、フェイマサーを決めたりとか、あとはあれはなんだっけ、おなんだっけ、あの技何バスターになるのかな、得意技をね、決めたわけなんですよ。で最終的にはジャーマンスープレックスホールドを決めたと、あバックドロップホールドだったっけ、ジャーマンスープレックスかを決めて、勝ちましたと。うん、いややっぱあれだな、大会終わって期間が過ぎているとちょっとなかなか思い出せないですね、細かいところまで。ただねこの試合はね、こんだけ語れなくても全然大丈夫、なぜなら YouTube で見れるから。はい、ちょっと興味持った方はね、見ていただきたいなっていうYouTube に丸投げな感じですけどいやでも面白かったですね。 はい、続きまして第2試合、第2試合は、シンデレラランブルですね。たくさん選手出てきたんで、ちょっと割愛しようかしら。何人出てきたんだ、これ2、30人くらい出てきた気がするんだけど、うん、で、各ね、いろんな団体から選手が出てきてよかったですね。うん、なんかこうスターダムはあれなのかな、これからこういろんな団体の選手がこう上がってきて、ちょっと大きい団体になりそうですよね。うん、まあもうすでに大きい体ね、団体なんだけども、いろんな選手がこう、なんだろうな、合体というかさ、合併するんじゃないかっていう。で今どんどんね、スターダムに選手来てるでしょ。うん、なんかそんな感じがこの試合でしましたね。なんか一緒に高め合ってるって感じよりかは、スターダムオーディションみたいな感じにちょっと思っちゃったですね。うん、で、試合的にはこれ25分戦ってるんですよ。まあ、なんかね、最初の入場もまあ結構時間かけるし、入場してから必ずね、自分たちの見せ場をこうお披露目するシーンがあるんですよ。必ず。で、2人ずつ入場してきて、で、まあ、同じ団体からの選手が大体来て、合体技だったり、その選手のまあ得意なムーブを見せる、みたいな感じがずらずらずらっと10回くらいやると。それだけで結構時間かかって、え、これ試合終わるかって、全員、こう入場するだけでめっちゃ時間かかったけど、退場大丈夫かって、すげえ思ってたんですよ。で、全員入場してくるまで誰も退場がなくて、あ、そういうルールなのかもしれないですけど、最終的にすごいなんかね、リングが狭かったですね。うん。すごいなんか密な感じで、で、なんか場外でもやり合ったりしてて、で、この日大会がね、2階からの観戦だったんだけども、こう全体がこう俯瞰的に見れて、あ、なんかこの試合に関しては2階でよかったなっていう、すごい見晴らしが良くて、うん、こう、あ、こことここであの選手がやり合ってるみたいなのが見れて良かったですね。はい。では結果的に言うと、駿河芽衣がこの試合を制しましたよっていう感じでしたね。いや、駿河芽衣はキャラクターもプロレスもやっぱ面白いですね。うん、なんか明るい感じのね、キャラクターね、可愛らしいですね。うん、で、もともと駿河芽衣は、ガトームーブだったり、チョコプロとかに出てる選手なんですよね。だ、普段はスターダムでは試合はしていないんだけども、あと、まあ東京女子でね、駿河芽衣に似てる選手とかは出てたけどね、メイサン・ミシェルっていうね。うん、だからそこでちょこちょこ見てたけど、がっつりこう見たことはなかったから、このこれね、試合勝ったことによってまたこうスターダムでね、こう他の選手と絡むところが見たいなっていうような感じでしたね。はい、もうこの後実はもう一回出てきてっていうのがあるので、はい、またその時にお話ししようかなというふうに思います。はい、そして第3試合、ですね、黄金世代シングルバウト、林下由美 VS 未来ですね。この未来って選手は、結構格闘系な選手なんですね。最近スターダムに上がってきて、ドンナ・デルモンドの、ジュリアが引き連れてた覆面の選手の一人でしたというような感じで、結構若くて勢いがある選手なんですよね。で、なんかタイガーマスクの秘蔵っ子みたいな感じだったのかな。うん、ですごい期待されてる選手 で対戦相手の林下のためなんてね、ちょっと前までスターダムのエース、うん、団体を引っ張った選手で、ここがぶつかるっていうのがなんか第3試合ですげえ豪華だなっていう、まあ、っていうのも、林下のためは前日に、タイトルマッチ をやってて、でベルト取れなかったので、ここで未来と試合するって感じだったんだよね。でさ、こう15分1本勝負なのよ。でそんな強い今の、まあ、トップどころの2人がさ戦って15分で決着つくのかなって最初からちょっとこう心配じゃないけどさ、うん、ちょっと不安視してたわけなんですよ。うん、でこの未来選手ね、試合的にはこうグラウンドだったりとかこうレスリング的な、ね、技術で結構押す場面があったりして、で途中であのあれなんて言うんだろうな、あの技なんて言うんだろう、足で腕を取りこう腕で首を固めるっていうゆりかもめみたいな感じの技とか、結構あのアームロックだったりとか結構こう MMA チックな感じのそう格闘技系の、技で活路を見出してきなか、宇多美がね結構パワー系の技だったりとか、うん、で切り返していくというような感じでしたね。結構打撃のエルボー合戦とかもこうドロップキックだったりとかもすごいお互いね、重い技の出し合いですごい迫力があったんですよね。でなんかもう途中さラリアットとか食らっても全然負ける感じがなくて、未来強ってなった時にコウモリ釣り落としからのジャーマン、そしてアルゼンチン、もうなかなかのこうフルコースを食らって10分経過したんですよ。あ、これやっぱ引き分けかと、あと5分で無理だろうと思ったところ、逆落としからのグラウンドで、スリーパーでギブアップ勝ちを宇多美が、決めました。最終的には同時目スリーパーかな。宇多美といえばね、パワーだったり、パワーのあるね投げ技ジャーマンだったりパワーボム、そしてラリアットっていうのが持ち味だったんだけど、こうやってね、グラウンドだったりっていう技もしっかり見せて、しかもね、そういうので試合を沸かせてきたこの未来から同時目スリーパーで取ったっていうのはこう新しい宇多美が見えた感じがして良かったですね。はい、続いてた4試合が、渡辺桃 VS 葉月。はい、これはね、前回の去年末のね、スターダム両国大会で、その大会の前にね渡辺桃は急遽、大江戸隊に入りましてこうヒールになったんですよね。で、その時に葉月と渡辺桃がタッグを組んでたんだけども、まあ、急遽ねそうやって大江戸隊に入ったことによりそこでこうパートナーなんだけどもちょっとこういざこざがあったりとか、最終的にはね渡辺桃が葉月を見捨てて試合に負けてしまうというシーンがあったんですね。でこの大会の前日、タッグのタイトルマッチで葉月と小熊がチャンピオンだったんですけど、渡辺桃とね、スターライトキットに取られてしまうんですね。で今回はその因縁ある2人がシングルマッチでぶつかったというような試合でした。はい、いやもう試合中もね結構すごい試合だったんですよね。こうお互いがエルボーをねぶつけ合ったりで、ももの蹴りがねすごいんですよ。でこの渡辺もも選手の押せるポイントとして武道館大会でマーベラスのさあの選手なんだっけ、まあ、バチバチで試合してたんですよ。で外敵相手に負けん気でねこうヘッドバット連発したりとかして、それなら気の強さみたいなのを見た時にこの渡辺桃選手はすごいなって思ったんですよね。で今この憎たらしいさヒールってキャラクターも板についてこう相乗効果でさその打撃一発一発重いのがさこうキャラになる、うん、でかかってこいよみたいな感じでバシバシ決めるのがちょっとかっこよかったですね。で葉月選手もねなんつうかこう 負けん気の強さが多分人一倍強いね。ワイルドハートって言われるくらいの選手ですから、こう負けじと行くんだけども、途中でちょっと伸びちゃうシーンがあって、葉月がね、で渡辺桃がまた前みたいに逃げてみろよみたいな、まあ一度引退してる選手なんですよ葉月はね。だからそれに対してこう挑発的な言葉を発したんですよ。もうそしたらブチギレて、張り手からの、なんていうの、ヘアホイップっていうのかな、髪つかんでぶん投げる、あれ5連発くらいして、で得意の顔面ウォッシュもね、いつも以上に当たりがきつい蹴りでしたね。いやーよかったですね。でまあ葉月がね、こうギアが一気にマックスまで行くんだけども、やっぱ桃の猛追はね止めきれず、裏投げを決められたあたりから桃のペースに変わってきましたね。はい、裏投げからハイキック、うん、で、走馬灯を決めたりして、最終的に、ピーチサンライズを狙いに行ったのかな。あ、じゃあピーチサンライズを決めて勝ったのか、うん、でしたね。で前回このピーチサンライズの上の技もね食らってたりとかして、まあ、前日のねダメージもある中でバコバコ投げられて、最終的に、ピーチサンライズ決められたら、まあさすがに返せなかったなっていう。ただあんな屈辱的なねこうセリフ言われたからには勝ってほしかったなっていう気持ちもありつつ、渡辺ももう強いなっていう、なんかやっぱ強いヒールって存在大事じゃないですか。うん、なんかただに正しいことを言えばいいっていうのはヒールじゃないんでね、うん、憎いけど強いからさらにこの憎みが増すというね、うん、いや今の渡辺ももはいいっすねすごく、うん、いやなんか昔からもう渡辺ももっていう選手自体はこう推してたんだけども、このキャラクター、この、うん、ファイトスタイルめちゃくちゃいいっすね、うん、いやよかったです。これ、この試合は葉月から、ピーチサンライズで渡辺桃が3カウント取りましたと。はい、では次が第5かな、試合が、ハイスピード選手権試合、チャンピオン安住バーサスチャレンジャーナスポイ、そして小熊という試合でしたね。はい、まあ、ハイスピード、選手権っていうのは、まあ、なんていうんだろうな、他の大会でいう、まあ、ジュニア的なね、うん、立ち位置の試合なんですよ、うん、で特にこのスターダムのハイスピードっていうのはこの丸め込み合戦だったりとか、こう目まぐるしさの中にもこう技術が詰まってて、すごい好きなタイトルなんですよね。でこの安住がめちゃくちゃいいんですよ、うん、このなんだろうな、一個一個技のチョイスとかもめちゃくちゃ面白いし、このなんだろうな、この小熊との掛け合いがすごい良かったんですよ。丸め込みだったりとかで、序盤でね、人間知恵の輪みたいなのをやるシーンがあって、手四つからこう力比べじゃなくて人間知恵のみたいな感じで絡み合うみたいなとかもなんか新しいじゃないですか。でしかもスリーウェイの多分これも良さだろうなっていう。でまあ小熊はねハイスピードジーニアスって言われるくらいハイスピード、まあ体つきは大きいんだけども、ハイスピード選手権にねこうなんだろうな常連の選手なんですよね。ナツポイもねまあ小柄でこうスピーディーな展開が得意なんで、この3人のね絡み合いがすごい良かったですね、うん、この丸め込み合戦でお金が取れるっていう、うん、もうほんとなんだろうな、なんて表現していいんだろう、わかんないんだけど失礼しました、丸め込 コミのさカウンター合戦にさらにスリーウェイになることによってレベルが一つ上がるっていうね、あれやる方は大変だよなっていう、スタミナ的なところもそうだし頭めちゃくちゃ使うよなっていう展開がたくさんあって、うん、なんか本当いつでも見てられるなっていう。でこれ、8分で安住寿司で決めてるんですけど、この安住寿司っていう技もすごいよくて面白くて、あの腕を取るさ、まあ、腕十字みたいな感じで行くところ足をくるっと回してこうスリーを狙うっていう。で安住寿司のねこのスリーカウント率が結構高くて、いつ入るか分かんないっていうこのワクワク感があるんですよ。でうわここで来た来たって感じがこういくつもある中で、最終的に安住が技ありのね安住寿司を決めて、ベルトを防衛しましたと。でね、前回のスターライトキットを破ってこう安住がこうなんだろうな盤石な感じがあったんですけど、今回この2人を倒してねさらになんだろうな、ハイスピードを代表するような選手になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。でここで防衛した後に、ツイッターでも言ってたんだけど私やりたい選手がいるというアピールをしたところ、駿河芽衣が出てきてこんにちはとね叫ぶと、可愛らしいと思って、で駿河芽衣がそのシンデレラランブル優勝したので挑戦したいですって言うんですよ。そしたら安住が芽衣ちゃんとこう、私が逆指名したかったのはあなただよっていう、駿河芽衣ちゃんなんだよ、このベルトをかけて一緒にやりましょうみたいな感じで、大会がこの試合がね締めくくられるわけなんですけど、駿河芽衣対安住めっちゃ見たくないっていう、うん、いや正直この駿河芽衣がこう勝った時にわあこれスターダムの選手誰と絡んだら面白いかなっていう、でハイスピードは絶対面白いよな、で特に安住とやったら面白そうだなと思ったらいきなり実現っていうね、いやこれはまた見に行きたくなる試合が組まれそうですね。はい、安住選手も結構ね、推してる選手なんでこう見に行きたいですね。いや本当スターダムはこう推せる選手が多いんですよ本当に、うん、見てて楽しいのでね、ぜひぜひスターダム皆さんも見ていただけたらいいなっていう感じでございます。はい、では今回この前編はここで以上とさせていただきます。はい、後半戦もねまだまだ、目白押しのカードがたくさんありますので次回もお楽しみに。では最後にお知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローよろしくお願いします。はい、感想つぶやく際はハッシュタグ SSR555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートをよろしくお願いします。はい、相方長さんとやっております全力シューティングスタープロレスラジオもですね、Spotify 並びに、ポッドキャストの方で、ご視聴が可能ですのでそちらも合わせてチェックの方よろしくお願いします。はい、ということで、今回はスターダム、あ、そう大会名すれば言ってなかったですね、スターダムのこの、スターダムワールドクライマックス2022ザ・トップ、両国大会について、語っていきました。はい、では次回もね、後編お楽しみにしていただければなと思います。まあ、またね、近日中にてか多分翌日に、はい、更新されると思いますのでそちらの方もお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、ここまでのお相手は MC いつでした。次回もお楽しみに。